ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハズケと、
はい、スノーです。
はい、なんとか収録こぎつけましたが、
はい、
それでも1週間休んだんでね、先週ね。
そうですね、そう
収録お休みして今週撮ってる感じなんですが、はい、多分配信は来週末とか1週間以上な感じで間が空いちゃっておりますが、徐々に戻せるんじゃないかなっていつも言ってるんですけど、相変わらずドタバタしております。
はい、いやまあいいことです、はい、
大変ね、
はい、
この時期ね、
はい、
本当に、ね、毎回思うけど去年どうしてたんだっけと思うぐらい、な感じですが、まあ、
そうです、もう11月になってしまった。
そうなんですよ、まあ、
どうしよう、残すところ2ヶ月じゃっていう、
そうそうそれっていうね、まあ忙しくてもまああと一月、11月いっぱいぐらいがせいぜいだと思うので、ちょっと今しばらく頑張って乗り切れば、あとは暇になって帰って焦ってるかなっていうね感じじゃないかと思うので、はい、今できることはしとかなきゃっていう感じで頑張っておりますけど、はい、まあでもね、こう立て続け、まあスノーさんはね今まで何度もあるんでしょうけど、僕がこんだけ連チャンで撮影しっぱなしみたいなのがなくて、こう1日、はい、例えば2日、1泊2日とかいったら1日空いて、
うん
うん、で、1日行ってまた空いてみたいな、なんかそんなサイクルだったのが、うん、平日ずっと出っ放しで土曜日に1日空いて日曜日にもう一回とか、
いやそれはちょっと大変ですね。
こんだけ早起きが続いたの久しぶりみたいな5時6時5時5時4時とかね、一番ひどいのは3時起きっていうのがありましたけどね6時に学校ついてなきゃいけないんだけど厚着とか言われて、何時に起きなきゃいけないのよみたいな、そんな感じの、
すごい手広くやってるところですねって、まあ、その業界の
神奈川県、あ、そっか、
神奈川県って言っても広いですもんね、
うん、横浜が多いけど、でも厚木とか小田原とか、小田原も結構あるんですよね。
うーん、
小田原とか言われると結構、
小田原には写真屋さんはいないのかとかいろいろ不思議な感じはしないでもないけど、まあまあ、
うん、
ね、あのアルバムとか作るという印刷とかってなるとちょっと違うのか、
うん、まあ、競争で奪って、うんうん、てるところもあるみたいなんですね。小田原の写真屋さんとは戦わなきゃいけなかったりとか。
ま
あ、あとでもなんか体力的に厳しくなってみたいなところもあるのにはあるみたいですけどね。
うんうん、まあそうですね。どうしてもちっちゃいところというか家族経営のところだと。
うん、なんかいろいろ聞くと、いろいろ聞くとね、まあそういうパターンもあるし、なんかすごくこう、癒着的なところでやってたところをこう奪って、なんかそんな、なんか生々しいお話もたまに聞こえてきたり、
それはよく聞きますね、うん、あんまり話、この話しても楽しくない
なんか結構いろんな話を、聞いたりしますが、まあそんな感じなので、もうサイクルずれたまんまですということで、今週も先週に引き続き、まあフリーという感じで、はい、最近の話題、また愚痴大会になっちゃうかもしれませんが、始めていきます、
スクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、まあそんな中 あんまりだからね、なるべくニュースとか見とかなきゃなと思うで、その移動の間にテレビの音だけ出したりとか、ね、はい、ラジオ聞いたりとかしているんですが、はい、ただこう向かってる時、要はその撮影に向かう前とかって、はい、入っては来てるんだろうけど右から左だったよね。
ああ、そうです。
あのどうしようとかいろいろ考えたりもするじゃないですか。はいはい、あ、今日はこうやって撮ってとかって構えてるから、なんか結構右から左みたいな感じで。日本シリーズでいいんでしたっけ今やってる。
ああ、いいです。はい。
今やってるの？もう終わったの？
いや、もう終わりました。
終わったの？
昨日、はい、あの、昨日楽天が優勝、勝って、なんと日本一に。
ああ、楽天日本一になったんですか？
なったんです、ね。
っていうぐらいな感じです。
あ、そうですか。
あのね。
いや、もう大騒ぎだ。今、ちまたは大騒ぎ。
でしょうね。あんまり、その、撮影もらってる、学校関係の撮影いただいてるところの、納品ってその会社の中のこう話題とかで、うん、あんまり野球の話って聞かないんですけど、さすがに今回はね、納品行ったりすると、
はい、
なんか楽天が一回大手したんでしょ。
そうですね。
で、これで勝っちゃうと終わっちゃうんだけど、
は
い、ここでもう一回巨人に勝ってもらわないと最終戦までいかないじゃんみたいな、なんかそんな話題とかね、
あ、そうか、
耳にはしていたんですが、はい、よくわかっていないみたいな、
はい、
そんな感じでございますが、なんか、あとは山本太郎さん。
はいはい。
手紙出したとか、
ね。手紙出したっていう。うん、まあ、出したっていうか、手渡した。
手渡した。
まあ、いうので。
ありました。
まあ、なんか右から左から上から下からもうなんかガタガタガタガタ。の、そんなに、そんなになんか、まあ、こう、象徴だからね。
うん、
政治利用って言ったって大して横にもくすにもならねえだろう。僕は思うんですけれども、
うん、
あの一人がやる、あの手紙を渡した分ぐらいではね、
うん
うん、でもそれにすごくこう実際は政治利用しているこう自民党がものすごく反発してるっていうのが、
うん、
なんか腑に落ちないというか腑に落ちるというか、うん、
いやー、ね、どうなんだろうね。俺でもね、あ、かえってやってほしくなかったので、ああいう風になっちゃうのは分かりそうなもんじゃないですか。なんかすごく彼のやってることがすごくチープに見えちゃうなっていう、なんか、
まあ、これはまあ一つのあれはまあパフォーマンスで計算があってやってることなんだろうなとは思うんです、ね、
だとしたらなんか作戦失敗だろうって思うんだけどな。
どう、まあこの反響っていうのはどこにこうね、あの、いか収束するかちょっとわからないんですけれども、
うんうん。まあちょっとあれは、ね、まあ、ちょっと残念だったな、僕個人としては。その、いや、そういうことすんなよっていうことでもないんだけど、でもそれしたからってなんか、前に進むかっていうかさ、まあ、一生懸命ね、ずっと反原発で、一本で頑張ってやってきてた人の中、自分で株下げてる感じがしたんだよな。もったいないなっていう感じがしますけどね。
まあ、それにまつわるいろんな、こう、それが出したこう波っていうか波紋の影響の方が大きいような気はして、
うん、
本人のその、あれ、こう、意図じゃないね。いろいろ、いろんな、ことが炙り出されているような気はしないでもない
んで、でもなんか余計なそんなことで悶着してる時間があったら、
そう、
復興のための話し合いとかちゃんとしようよみたいなさ、そんな感じがして、なんかあんたのしてることってみたいな、なんかそんな感じがしましたけどね。まああとはどうだ、あの仕事で使わざるを得ないというか、もうないと困ってしまう、Mac、
はい、
OS 新しくなったじゃないですか。
ああ、はい。
買いました。
いや、全然そのつもりはないですけど。
あ、そうなの？
うん。いや、だってマシンのがだいぶ古いから、あまり変えても意味がない。
あ、あのね、
安いんですけど。
変えると、
はい。
格段に速くなるっていう記事が多いんですよ。
本当に？
うん。そのやっぱメモリーの管理の仕方が変わってたりとか、 っていうのもあって、うん、で、あと機能的にも気になるのいくつかあって、変えたいなと思いつつ、ずっと撮影入ってたから、やってる時間がないっていうのもあるんですけど、うん、まあ今回、ちょっと明日少し余裕はあるんですが、その後もまた続くんですよ。
うん、
ちょっと怖くてね、
はい、
なんかあった時に戻してる時間もねえしなって思うとできなくて、ちょっと躊躇しちゃってる。
いや、まあメインで使ってるマシンはその忙しい時にはいじらない方がいい
だよねって思うとちょっと怖くても、でも早く使ってみたいなっていう気はするし、そうだから僕が今メインで使ってる1個前に使ってたやつに入れて、ガレージバンドが 1.5 倍ぐらい速くなったみたいな記事があったりね。
なんかガレージバンド無料っていうけど、
うん、
実際なんか使おうと思うとその音源を買ったりとかしなきゃいけなくて無料じゃないっていう。
あ、そうなの？
結局無料じゃなくなるんだっていう、そういう記事も見ました。
へえ、音源を買わなきゃ
いけない。すごい少なくて、機能的にその前のと同じことをしようと思うと、
うん、
そういうダウンロードして買わなきゃいけなくなって意味ないじゃんって思ってる人が。
へえ、前のやつの音源、うん、音を書き出しておいてそれを、ね、もう一回読み込ましちゃえばいいんじゃないの。
どうなんですか、なんかその人によると結局買ったと。
へえ
買わされたっつって怒ってましたけど、
なんかいろいろ無料になったけど、でも、うん、なんだっけ、ナンバーズとか、
はい、
そこら辺が無料になったけど、その無料で受けられるのは最新の機種だけとか、対応機種だけとか、そんな感じの話もあるみたいですけどね。だから iPhone の OS も新しくなってんだけど、それも変えられてなかったり、
うん、
ちょっと早くいろいろいじって遊びたいなと思いながら、それもできない。感じなのでてかそもそも iPhone 買いたいんですけどね、新しい機種が出ているので、買いたいんですが、それもいけず、一回料金の支払いに行った時に聞いたら、まだ在庫がないって言ったので、なんかそこはちょっと、あ、まあいいか、ないからしょうがないよねっていうあれがあるんだけど、 MacOS に関しては今回タダだからね、
うん、
だからバージョンアップしたいなっていうのも。
あ、タダなの、
今回タダですよ、なので無料でアップグレードできるんですが、うん、なんかちょっと怖くてできていない状況です、
はい、
早くちょっと使ってみたいんですけどね、
はい、
まあ、そんなのもあり、ちょっと気になってるものいろいろあるんですけど、 あれか宅急便でクールがクールじゃなかったみたいな、
はい、
ありましたね。
ありましたね、もう内部告発みたいな、
うん、
うん、
とあれか、阪急、
はい、あ、え、あの、あ、ホテルの、
ホテル
食べ物の、食べ物、レストランの、
なんだっけ、なんとかエビ、
偽造じゃなくて、ご表示って言ってましたね、
うん、
それ、ご表示って言うのかとか思うんだけど、
あの阪急のあの人の社長さんの会見は、もう明らかに、
うん、
1回目と2回目が表情違うもんね。
あ、そうだったんですか。いや、うん、あのテレビは見てなかったんです。
最初はね、うん、いや、ご表記ですって、こう、なんかちょっと強気な姿勢だったんですよ。
そうなんです。
で、2回目は、うん、もう多分周りのグループから言われたんでしょうね。辞任するっていう話になった時はもうすごい切ない顔になってるんですよ。自分のことじゃんみたいな。あれはすごい大失敗な記者会見だったなと思いますけどね。
ねえ、なんか、イメージだけで、こう、ありがたがっちゃいけないってことですよ
ね。そもそも、そういう高価なところに行かないから、
まあまあ、そうですけどね。
僕は全然関係ないや、みたいな感じで見てましたけど、でもね、やっぱそういうのをちょっと楽しみっていう人も、話は聞きますからね。
まあ、そうですね。
月1回の、
まあ、僕はあの、食べ物のブログとかやってる人は、
うん、
騙されたって感じでしょ。一生懸命ほら写真撮ったりして、
あ、
ね、上げてる人結構多いじゃないですか。
うん、
レストランに行きます、
うんうん、
ね、そう思うとちょっとがっかりな感じが
なんか小さいエビは全部シバエビとか、
はいはいはい、
あの言い方もすごかったですしね。でもあのやっぱ謝罪会見ってやっぱ分かるなっていう気がしますね。 あの出てきた時の表情とか、
うんうん、
あの答えてるトーンとか、
うん、
もう本当はそれがよくあの阪急のやつはもうあからさまだったなみたいなね。なんかもう仕方なしにもう頭下げとけみたいなさ感じの時もあるし、
うん
うん、いやこれ言ってる発してる言葉と頭の中絶対違うよねっていう感じのとさ、いろいろあるじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかそういうのがよくわかる感じだったなと思ってね。でも最近そういうのが多い感じがして、その東電のあたりからか
な。あまあ昔からそうだったんだろうけど、あのなんて言うんでしょうね、ほころびが大きくなっちゃったってことなんですかね。
でも多いですよね、 JR にしても、うん、その阪急にしても東電にしてもですけど、うん、なんかそんなのが、その阪急のがその後ボロボロ出てきましたもんね。
ああ、まあそうですね、
はい、今のうち謝っとけっていう感じのがさ
そんな今のうち謝ってい
やでもそうでしょ、ま
あ、あのでもさ、本当こう最近情報が伝わるの早いから、
うん、
逆に早く謝っておけば、その人の噂は65日どころか、
うん、
30日くらいで忘れられてるっていう可能性もないわけじゃないです、ないでしょうっていうのは、そういう、あの、世相というか、
うん、
そういうのを感じますよね。
どうなんだろうね。俺、でも未だにあの雪印は許せんかったけどね。未だに雪印のマークを見ると、ちょっと避けようかなとか。
う
ん、
あ、そうですか。
あれ、メグミルクに変えたじゃないですか。
ああ、そうですね。
このブランド変えて、ぼやかしてんな、絶対買わねえとかも、あったりね。だけど、ホイップクリームは大抵雪印なんですよ。雪印じゃないホイップクリームを探すのが難しくてね。
ああ、なるほど。
ホイップは負けて買っちゃうんですけど。
負けて買っちゃう。
あの、でも雪印のあの、会見もひどかったでしょ。
あ、そうですね。
あれの印象はすごい残ってますね。
いや、
だから未だに、まあでも他頑張ってる人もいるんだろうなと思いながらも、ちょっと雪石は、ポンって。あ、え、残ったりしないですか？あれ、これ、こういうことあったよな、みたいな。
いや、まあ雪印は確かに、あの、大きかったですからね、問題がね。
うん。
うん、覚えてるけど。なんか、ああいう風にホテル関係っていうか、さっき、ね、あれの、食品のあれだと、
うん、
あちこちが言い出しちゃったから、
うんうんうん、
どれだったか分かんなくな
る。なるよね。で多分、それで駆け込みで、今の中言っとけみたいな感じのがいっぱい出てきたんだと思うんですけど。
まあ、最初に、あの、こう、ね、話題に上がっちゃった阪急は、
うん、
ちょっと損だったっていう感じだ。
ああ、でもあの社長の回転が良くなかったからだと思うんだけどな。もうちょっと真摯に最初の会見してたら、うん、あんなになったのかなっていう気がしなくもないけどね。
真摯に会見って言えばミノモンタさんの。
ああ。
でもミノモンタさんもさ、その後いろいろガタガタして、なんかちょっと山本太郎とかですっかり忘れられつつあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ねえ。
ありましたね。
いうのはありますよね。
うん。
いや、あの、なんと言ったらいいんでしょう。あれも、なんか、タイミングがあまりにもいろいろありすぎて、
うん、
セクハラだーって騒ぎていたらいきなり、こう、息子が逮捕されてっていう、なんだかよくわかんない、こう、ドタバタなんだか、なんか、誰だっけ、菅元総理は、あれは陰謀だとか言ってたりする。
あ、そうなの？
そうそうそう。なんかのインタビューで、あれは陰謀だと思いますみたいな、その、反原発みたいなことを言い出したんで、
うんうんうん、
あの、そういうふうに、あの、陰謀で、殺されたんだみたいなことを言い出して、
うん、
もう何が何だかわからないっていう。
そんな話もあったんだ。
そんな話もあって。まあ、反原発っていう話はなんかそう、ラジオでなんか言ったらしいんですけれども、
うんうんうん、
その、なんか、そのすぐ、後だったんですよね。
うん、
本当にそのすぐ後に、その、 セクハラだって言って、テレビの場面が出たり、
うん、
で、テレビのあれ、ガタガタなった後にすぐ、また息子逮捕されっていう。なんかあまりにもタイミングが揃いすぎているので。
へぇー。そんなあれは知らなかったな。
うん、まあそれ、ちょっと話題になってましたけど。
へ
ぇー。そこで菅元総理が、陰謀だとか言い出したんで、ますます、ますますなんか際物になってしまうっていう話があったんですよ。
へ
ぇー。ねえ。まあ、あとタモリさんのあれね。いいとも、来年で読めます。
ああ、それ知らない、そんなん
や。そうなんだ。
うん。
そう、だから、そういう、なんかね、すごく、こう、話題、みんなが、わーって話題を、になる、
うん、
次から次へと起こってるんです
よ。
でもね、これは僕の陰謀論なんですけど、
うん、
今 TPP と、あとほら、秘密保護法
やってて。はいはいはいはい。
この間 TPP の話はしたけど、あと秘密保護法もすごく怪しくて、
ね、うんうんうん、
あれも、こう、なんかもう内閣ではすでに成立したかのような言い方で、
うん、
どんどんこう、国会の審議も進んでるんですけど、その新聞委員会とか、
うんうんうん、
もうね、まあ、なんかそういうことをガタガタ言ってる最中、ガタガタ言わせて、マスコミわーって騒いでる最中に、
うん、
法案通しちゃえみたいな、そういう、それこそ陰謀論
あ
もう、あるんじゃないかとは思います。うん、ので、なんかそういう、こう、浮かれ騒ぎをしている場合じゃないかも、ちょっとは思うんですけど、ちょっと思ってるんですけど、
ね、なんか、さっきの山本さんの話もそうだけど、うん、結局なんか、あんまり脱線しないでよっていう感じがするよね。そんなことしてる場合じゃないよねっていうさ。
うんうん、多分自民党はあれで、すごく、そこに攻撃すればいいから、
うん。
うん、ラッキーと思ったかもしれないですね。
うん、なんかそういうのあるような気がするんですよね。なんか。
まあ、実際にそういうなんか大きな、こう、みんなが注目するようなニュースの時に限ってなんか法案の、こう、するって通ってるっていう話が、
うん、
ありますよね。そういう、ちょっと、際物な法案を通す時には、
うん、
なぜかマスコミが、こう、大騒ぎしてる、別なことがあるんだっていう。
うん、
そういう陰謀論もあります。
やっぱそういうのあるのかな。でもそういうふうに
言われてると、なんか符号してたり、そういう符号が見えたりするときありますよね。
ということは、ちょっと今は注意して見とかないといけないよっていうところなのかな。
まあそうですね。秘密保護は、まあだいぶ騒いでる人は騒いでるんだけど、
うん、
うん、朝日新聞、あ、そうそう、面白いっていうか、それも一種の、こう、大騒ぎなんだろうけども、
うん、
小池百合子、
はいはい、
何大臣だったか忘れたけど、
うん、
さんが、首相同棲も特定秘密方法の秘密になると思います。いうような答弁をしたんですね、国会で。
うん
うん、で、知る、国民が知る、国民に知らせる、
うん、
国民が知る権利を超えている情報ですみたいなことを言い出して、
うん、
首相同棲って、今日は何時から何時までどこに行ってこれしますと
か
って言い出したんで、
うん、
もうマスコミはそれにものすごく食いついて、割と文句言ってたんですけれども、
うん、
これもなんか一種の目くらましかなとかちょっと思っちゃうんですよね。何バカなこと言ってる議員がいるんだとか、そこに噛みついてる間に、内容をどんどん詰めていって通しちゃえみたいな。そういう、こう、実は、バカを装っているコードテクニックなんじゃないか。
いや、なんか本当にバカなような気がするけどな。
朝日新聞はまだそれに、こう乗っかって、自分のところ社説のところに首相同棲をもし秘密というんだったらって黒塗りにした記事を作ってましたね。
うん、ああ、そうなんだ。
こうし、 別所は何月何日って、そどこどこに行ったら全部くるぶりで、誰々と会ったのもくるぶりっていう、そういう記事の、あの、シミュレーションみたいなのを作って、
うん、
写真に載っけてましたけど。
でもそれは逆に出生になった人がやりづらい部分もあるだろうね。
うん、
でそれはなんかある意味アピールもあるわけじゃないですか。
うん、そうですね。まあね、そうですよね。
国内外に対してね。
だからなんか、そう、もうなんか自民党のそれやってる人たちは何考えてるんだろう。よくわからないのは、本当に、こう、守るべき秘密があってやりたいのか、
うん、
でもなんか自分たちの不祥事が、未来、こう出てこないようにしたいがためにやってるのかっていう、そういう感じがしないでもない。
うん、
まあ実際問題です。なんか4万件だか、すごい数の、秘密になる。
そうなの？そんなになっちゃうの？
そう、すごい数のね、秘密ができちゃうんですよ。
うん、
ピックアップ、ざっとピックアップしただけで。
うん、
そんなの管理しきれないだろうみたいな話もあるし、
うん、
それにまっとう、それを扱う人の人選とか、
うん、
適性検査みたいなのしなきゃいけない、
うん。
そんなことやってられるのかっていう。
うん、
まあ、特に自衛官とか、あるいは警察官とか、まあ、外務省とか、そういう、いわゆる、お役人ですよね。
うん、
全部ひっくるめると何十万人なの。
うん、
で、いちいちそれ、一人一人に、その、家族がどうだとか、
うん。
うん。なんて言うんでしょうね、思想がどうなのかとか、
うん。
死んだ海外渡航とかはないのかとか、
うん。
調べてられるのっていう。
なんかさ、だから本当になんかそんなことやってる場合じゃないのにねって思うけどね。
まあ、結局、なんか、お役所仕事を増やして、
うん。
期待という、まあ、ことなんでしょうね。官僚はその官僚として、での存在価値を示すために、ただ官僚のための仕事を増やすのは官僚の仕事っていうぐらいなことを言われてますので、
うん
うん、そういう、こう、いろいろな陰謀みたいなのがあるのかなと。陰謀というかね、なんか、一人一人がなんかまともに、まともっていうか、一人一人がもしかしてちゃんと仕事してるのかもしれないけど、全体として歯車が、こう、噛み合うと、全然違う方向に行ってしまうような気がして怖いんですけど、ね、
うん、
特にそういう日本みたいな官僚組織って。
なんかね、もうちょっと、なんかやることいっぱいあるのになと思うけどね。原発の4号機のやつって、
はいはい、
瓦礫を何でしたっけ、使用済み燃料プールから取り切るのが、
はい、
来年末でしょ。
あ、そうなんだ。
でそれぐらいまだかかる中でさ、
あ、
で一部あれ、除染のエリアを広げ、除染のレベルを、クリアさせるために継続が決まって、うん、だけど、ある程度の、これまでの基準をクリアしなくても戻りたいっていう人は戻れるみたいな、なんか話になってるじゃないですか。いやー、どうなんだろうってね。
それ戻れって言われてもって感じですね。
っていうね。
まあ、電気、水道、ガスとか、
うん、
あと、お医者さんいるかとかさ、
うん。
うん。
多分そこで それでも戻りたいっていう人って多分お年寄りの方とかさ、
うん、
その地元の、まあでも若い人でも戻りたい人いるんだろうけど。うん、
まあまあ、そこで仕事、まあ、農地がある人とかね、
うん、
なんかそこで、そこでないとできないことをやってる人はやっぱり帰りたいっていうのはあると思う。
でも農地って言ってもさ、そこで、まあ、
作ってね
作っても出せないでしょ
出せないかもしれないしね、
うんうん、なんかあれもめちゃくちゃだなとか思ってね、
う
ん、
まあそうですね
だってね取り出すまでにその瓦礫を抜くので来年いっぱいかかっちゃうんだよ、うん、そんな状態でさっていうねえオリンピックの時って どれぐらい進んでるんだろうとか思うんだけどでも結構やっぱりまあ、かかるとは言われてはいたけど、うん、こうやって改めて具体的なあれが出てくると、まあ、やっぱそんなにかかるんだみたいなね、
うん、まあそうですねもう海外メディアは北半球の危機だみたいなことぐらいまで言われてんだけど、
うんうん、
日本国内では全くそういう論調はあの、まあ、普通のマスコミでは
出てこないもんね今
テレビとかね、うん新聞でも出てこないですねあんまりね
ねえ、うん、だってあの、はい、なんだっけあの燃料プールの中にでっかいあの足場みたいなプレート状のものが沈んでたのとか、ね、階段が沈んでたやつとかあれは取れたんだってね
あそうなんだ
うん、はい、そんなんて今報じられないじゃない
あそうですよねどうやって取ったのかとか
うんあれね、野菜エンスゼロでやってたんですよ。
ああ、ちょっとそこ 見るのは見れませんでした。
あれ、うん、手動なんですよね。
ええ。
あの、チェーンの、あれなんて言うんですか、チェーンでカラカラカラってやって。
ああ、わかります
あれの先に、こう、挟むやつを、だから、その瓦礫の種類によって、いろんなタイプを用意して、
は
い、で、横にカメラもやっぱ、うんチェーンでチャラチャラチャラチャラと下ろして、でそのカメラ見ながらみたいな感じなんだけど、
うわ
あれも
操作する人がそこに行って人をやってるんです
か。そう、8人で1チームで、6交代っつったっけかな、なんかそれぐらいでやるみたいなんだけど、いやすごい。
はい、でもあの起爆量が大変なんじゃないですか。
まあ、それもあって6交代かなんかでっていうことみたいですけど、まあ、それをやる人たちも大変だけどさ、
うん、
なんかすごい原始的な感じがしてね。
あまあそれしか手がないんでしょ。だって機械は全部壊れちゃってるわけだから。
あいやだからもっとなんかそれ何十種類ってその先を作ってるらしいんですよ。ハサも、
はい、
ジグって言ったかな。
ああ
の、はい、でもそんだけ作るんだったらもっと他にないのかなって思うんだけど、あのチェーンでぶら下がったもので釣り上げていくっていうさ。まあでもそれでもその鉄板みたいなのと、うん、あの階段は取れてるらしいんだよね。でもそういうのって報道されるのかと思ってたけどされなかったなと思ってね。でなおかつそれが全部撤去できるのが来年いっぱいとか。
ああそうですか。
なわけじゃないですか。
ですじゃあ本題の燃料にかかるのは来年再来年
とかにっていうことなんじゃない
かな。なんかもうすぐにでもこうその燃料キャスクってやつを引っ張り出すんだみたいな感じで思ったのに、
うん、
実は違ったんです。
だからまあ今年っていうことはないしも来年の早々にはその、
うん、
そのキャスクに入って収めて出してみたいな感じになるのかと思ってたんだけど、ね、そうじゃないみたいなんでね、いやすごいことだなっていう、
うん、
でそういう中で原発ね、
うん、
一生懸命海外に売ろうとしてる感じもよくわからないし、脱原発だどうのこうのとか言ってる、っていうのはちょっと思うんですけどね、どうなんでしょうねっていうね。
ですね。いや、まあ、自民党筋は、震災にあったので、日本の原発は安全性が飛躍的に向上しましたって言ってるんだけど、
うん、
動いてもいないのにどうやって飛躍的に向上するんだとか、
うん、
逆になんか冷静に、買う方を冷静に考えないのかなと思うんですよね。
うん、
ただ書類の上だけでこう安全基準高めてるだけで、
うん、
その対策を施したものを実際動かしてるわけでもないし、
うんうん、
ましてそれ動かしたところに地震が来ても大丈夫でしたっていう証拠があるわけでもないもう全然ただの机上の話なのに
ね。えあれで
不思議です。
再稼働とかどうなんていう感じがするんですけどね。でも審査のあれは提出されたんですよね確か。
ああ新潟の、
うん、
そ
う
ですね。
だからそこからまだ先があるみたいなので、うん、それから即再稼働に結びつくわけではないみたいですが、
うん、
でまああの状況見ちゃうとね。
まあそうですね。まああとまあいつ来るか分かんないけど地震に関して言えばなんか相変わらずこう台湾とかでも、
うん、
あれ台湾年に何回も震度6とか震度6でマグニチュード6とか7とか来てますね、
うん、
6ぐらいは普通に何ヶ月に1回くらいで起きてるし、まあ、もうちょっと南の方のこうトンガっていうところですけれども、
うん、
そこもすごい頻繁に起きているので、
うん、
まあ地球の半分とはいかなくかなり遠くだけど、でも太平洋プレートとフィリピンプレートは日本にくっついてるので、
うん
うん、全然予断は許されないし、
うん
ね、あるので、なんか そんなことやってないで南海トラフのとか、あるいは関、なんだっけ、東海地震とか、
うん、
そういうののやっぱり減災とかをどんどん進めてほしいと思うんですけどね。
うんうん、でもさ昨日でしたっけ今日でしたっけ今日揺れましたよね。
いつだっけ昨日ですね。
昨日か。
昨日震度4だね。うちの方は震度4だったんで。
結構。
久しぶりに、おわーって。
長かったですね。うわ、来たなぁとか思いましたけど。そう、日光行ってる間にもあったんですよ。
あ、ほんと。あ、向こうの方が揺れますよね、ちょっと。
日光の時も結構揺れて、そっからちょっとしばらく寝れなくなっちゃってみたいな。
あ、そうです。
で、その前に日光行った時も結構揺れて、
あ、そうだ、
子供たちを一回全部廊下に出したらしいんですよね。
うわぁ、そうなんだ。
だけど、俺全然気がつかなかった。
寝てたんですか
爆睡してた。その時もやっぱ明けが3時ぐらいだったって言ったかな。で、今回行った日光でも3時ぐらいだったかな、台風の来てる時ね。結構、また地震、頻繁に来てるなっていう感じがして、ちょっと怖いですけどね。
まあ、多いですね。
うん、
あの辺、まあ、福島県もそうだけど、
うん、
あの茨城県のあたりも多いですからね。
うんうん、そこら辺も心配ですけどね。
ね、
なんか、ごたごたいろんなことがありますが、自治報道としてこう、まあ、なんかさっきの秘密保護法の件とかもね、はい、ちゃんと回を改めて回話題にしたいなと思いながら、はい、こんなサイクルになってしまっているので、あれやこれや思うがままに話してきてしまいましたが、はい、まあ、しばらくちょっとこんな感じになってしまうかと思いますが、とりあえず収録配信のサイクルを通常に早く戻したいなというところで頑張っておりますので、また来週も楽しみに聞いていただければと思います、
はい、
ということでお届けしました。ただいまお相手は半助と、
はい、そうでした。
ではまた来週、
はい。